招きの言葉、さあしっかり立ちなさい、主があなたたちとその先祖とに行われた救いの御業のすべてを主の御前で説き聞かせよう。賛美歌21:18を賛美しましょう。
祈ります。天の父なる神様、今日も生かされて御前に招かれ、礼拝堂だけでなくオンライン配信を通して自宅、施設、病院、旅先において、どこにあってもあなたに心を集めて礼拝を捧げることができますことを感謝をいたします。暑さが厳しくなってきました。健康を保つことができるよう強く意識させられます。熱中症にならないように水分をしっかりととり、栄養バランスの良い食事をとり、よく休む必要があります。肉体の健康とともに魂の健康にも気遣うことができますように、新鮮な聖霊の注ぎを受けて御言葉の糧をいただき、主に委ねて心を休めることが必要です。そのためにもこの礼拝であなたの豊かなお恵みをいただくことができますように、私たちは体の弱さとともに心も弱く、あなたを信じることにおいて足りないものです。あなたの憐れみと許しなしでは、御国への望みを持つことができません。主イエスによってお許しください。人の体を持ちつつも、立派に天の父にお仕えになった主イエスの、良きご生涯に少しでも 習うものとなれますように。聖霊降臨節において主イエスに従った人たちの働きを見つめる時が与えられています。信仰の先達である彼らの歩みを新しく振り返り、私たちの歩みに役立てることができますようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられた聖書の箇所は、旧約聖書サムエル記上16章14から23節、新約聖書使徒言行録16章16から24節。最初に旧約聖書サムエル記上16章14節から、旧約聖書の454ページ上の段です。主の霊はサウルから離れ、主から来る悪霊が彼を苛むようになった。サウルの家臣はサウルに勧めた。あなたを苛むのは神からの悪霊でしょう。王様、見舞いに仕えるこのしもべどもにお命じになり、たてごとを上手に奏でるものを探させてください。神からの悪霊が王様を襲うとき、おそばで彼の奏でるたてごとが王様のご気分を良くするでしょう。サウルは家臣に命じた。私のためにたてごとの名手を見つけ出して連れてきなさい。従者の一人が答えた。私が会ったベツレヘムの人、エッサイの息子は、たてごとを巧みに奏でる上に、勇敢な戦士で、戦術の心得もあり、しかも言葉に分別があって、外見もよく、まさに主が共におられる人です。サウルはエッサイに使者を立てていった。あなたの息子で、羊の番をするダビデを私のもとによこしなさい。エッサイはパンを積んだロバとブドウ酒の入った皮袋と小ヤギ一匹を用意し、息子をダビデに持たせてサウルに送った。ダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。王はダビデが大層気に入り、王の武器を持つ者に取り立てた。サウルはエッサイに言い送った。ダビデを私に仕えさせるように。彼は私の心にかなった。神の霊がサウルを襲うたびに、ダビデが傍らで盾ごとを奏でると、サウルは心が休まって気分が良くなり、悪霊は彼を離れた。次に新約聖書、使徒言行録16章16節から、新約聖書の245ページです。私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後ろについてきてこう叫ぶのであった。この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。彼女がこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて振り向き、その霊に言った。イエス・キリストの名によって命じる。この女から出て行け。すると即座に 霊が彼女から出ていった。ところがこの女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ、役人に引き渡すために広場へ引き立てていった。そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております。群衆も一緒になって二人を責め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命じた。そして何度も鞭で打ってから二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。次に子ども説教をしていただきます。
こんにちは。それでは子ども説教どうぞ。映像スタート。はい、可愛らしいパウロとシラスとテモテが登場しました。この人はパウロですね。この人がシラス、それからテモテ、他にもね、一緒にいたか人がいたと思いますけれども、一応ここへね代表が出てきてます。この人たちで伝道旅行をね行っていると。でパウロは3回または4回ですね、伝道旅行に行ったと言われています。これはね、2回目の伝道の様子が、伝道旅行の様子が書かれてあるんです。ところが今日当たってるんですね。それではそのコースがここに書かれてあります。聖書の後ろに書いてある地図ですね。で今日は紫色のコースなんですね。で ここからですね、ピョンピョンピョンピョンと来て、パウロたちはですね、ここからこっちが空いてますね。結構空いてますね、地図の。このアジアの、小アジアのこっちの方ですね。空いてますね。こっちの方に実はですね、出て行って伝道しようと思ってたんですって、パウロさんは。ところがですね、ここで聖霊に禁じられたっていうんです。うん、聖霊がそっちじゃないよって言ったそうなんです。だから計画変更で急に左折するわけですね、これね。そしてこっちが海の方に、西側の方に行くということになるわけですね。そしてここから、ここから先はヨーロッパです。もうヨーロッパです。ここでピョーンとこう海を渡ってフィリピというところがあるわけなんですね。で、それを渡っていくときにですね、どうしてそういうふうに海を渡れたかっていうと、夢を見たというんですね。パウロが夢を見て、マケドニア人が助けに来てくださいと言ったそうなんです。それで決心してですね、あっちはちょっと違うんだけどと思いながらもですね、神様のね、お召しがあると思って、導かれて、聖霊に導かれて行ったんですよね。渡って行ったんですよね。はい。そしてそのさっきのフィリピっていうのがですね、ここになるわけなんですね。はい。そしてここからですね、ヨーロッパ伝道をですね行っていくということになるわけです。さあ、その最初のヨーロッパ伝道最初の様子ですね、川岸の祈りの場所、ね、フィリピンにあります。そこでね伝道するわけです。こう川岸のところで女の人たちが集まってたっていうんですね。ユダヤ人の女の人たちが集まりを持ってたわけですね。でそこにパウロが来て、イエス様の福音を述べ伝えたわけです。そうすると、ここなんか紫色の服着てる人がいますね。この人がもしかしてリディアさんかもしれませんが、このリディアさんね、リディアさん、この前祈祷会でやりましたね。
はい、はい、 てやってやるの？
そう。
紫布を打って歩く、
はい、
あの女性
で、
信心深い、信仰深い女性でした。
そうでしたね。
祈祷会でちょうどこの前やりましてね、それね、ティアティラ出身の紫布を商う女性、リディアさん、この人がね、じゃあ私の家に来て伝道してくださいと言ったところから、フィリピンの伝道が、ヨーロッパの伝道が始まっていったということなんですよね。で、今はその場所はここにこうなってますね、野外礼拝所になってるんですよね。いいですね。こんな風なことになっているわけです。十字架も立ってますね、ここに。記念すべき場所ですね。はい、これ祈りの場所ですね。さあ、ね、こういうね、フィリピンの町での今日はお話が、使徒言行録の16章16節以下のところですね。はい、占いの霊に取りつかれた女が来てね、何をしたか、パウロの邪魔をしたのかなと思ったらですね、いいことも言ってくれるんですね。この人たちは素晴らしい人たちですって宣伝をしてくれてるわけなんですけれども、はい、なんかパウロたちは嫌がってるんですよね。なんででしょうということですね。それはこの後の説教で、分かっていただけるんじゃないかとお話ししようと思っています。さあ、ね、この占いの霊っていうのは、この、ね、ピュトンっていうね、蛇が、大きな蛇がいます。これをね、アポロンが退治したっていう、こういう話から来ているんですね。そして死んじゃったわけです。それが霊になってですね、その占いの霊になるということなんですね。はい、こういう霊です。ピュトンの霊に取りつかれた女が占いの女奴隷だということです。で、この女から出ていけ、もちろんこれね、その霊にパウロが言ったわけですね。イエス・キリストの名によって命じると言ったわけですね。そしたら、イエス・キリストのお名前を聞いた途端にですね、その霊は出ていくということで、この占いの女奴隷は占いをしなくなるわけですね。そういう話です。でもそのことでね、なぜか捕らえられてしまうということです。パウロとシラスが捕らえられる、はい、ね、なんかリアルな写真になってますね。はい、映画の、ね、シーンでしょう。さあ、そして鞭で打たれる。この鞭っていうのもね、後でちょっとお話ししましょう。はい、痛いでしょうね。なんでね、霊をね、取りつかれていたところからね、追い出してあげたのに、こんな目に遭わなきゃいけないんでしょう。ひどいですね。傷だらけになってですね、牢屋に入れられるわけです。ねえ、はい、ここに看守がいますね、見張って。ねえ、はい。で、これが今ね、そのパウロが、トシラスが入れられたっていう、記念されている、この牢屋なんですね。はい、牢屋、ここね、パウロが入れられた牢屋って書いてありますね。はい、こういうふうになっているということですね。まあ洞窟ですね。真っ暗ですよ、こんなところはね。はい、で、中ではこんなふうにされた。足かせ、なんかこれ見たら、ちょっともうちょっと本当はね、ごっついものだったというふうに言われていますけれども、こういう足かせでがっちり足はめられて、鎖もね、手にね、つけられてね、後ろになんか人がいますけれども、はい、こっちだったのかどうかは分かりませんが、こういう絵になっています。牢屋の中で何をしているのか、神様を賛美して礼拝しているっていうんですね。これはどうでしょうね。神様に恨み事言うんじゃなくて、神様を褒めたたえている。どうしてそういう心になるんでしょうか。謎です ね、 地震が起こって、もう囚人に逃げられちゃったと思った看守は、責任取って死ななきゃと思ったそうです。でも パウロが自害してはいけない、みんなここにいると言って止めました、ね、ひどい目に遭わされたのに、ちゃんと助けてあげたんですね。そしたらこの看守さん、さっきとちょっと様子は違いますけど、また違う絵なんでね、お許しください、救われるためにはどうすべきでしょうかと言ったんですって。この言葉もちょっと面白いなと思うんです、ね、救われるためっていうのはどういうことなんでしょうか、ね、もう命は救われてるわけですけれども、救われるためにはどうすべきでしょうかって言ったっていうんですよね。はい、どういうことか。さあ、救われるためにはこうすべきです。洗礼を受けるということが大事ですね。そして、教会生活をしていくと、そして救われたということを、ね、信じていくということが大切なんですね。で、教会はこのようにして、ね、救われた者が神様ありがとうございますって、どんな時でも牢屋に入れられても礼拝することができるという、そんな、ね、強い強い人を作っていくんですね。はい、今日はここまでです。ではお祈りしましょう。天の神様、子ども説教を通して子どもたちや子育てをする親である方々のために覚えることができますことを感謝をいたします。どうぞ子どもたちがいろいろな厳しい中にあっても強く明るく生きていけますように、私たち教会みんなで保護者を支え、子どもたちを育てていけますように導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。子ども説教終わります。
詩編を購読しましょう。詩編32編1節 B から7節までです。購読詩編の37ページです。会場の皆さんは2文字下がったところと不等字のところをお読みください。購読詩編32編1節B より、いかに幸いなことでしょう。
背きを許され罪を覆っていただいた者は、
いかに幸いなことでしょう。
主に咎を数えられず心に欺きのない人は、
私は黙し続けて
絶え間ないうめきに骨まで打ち果てました。
見ては昼も夜も私の上に重く、
私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。
私は罪をあなたに示し
咎を隠しませんでした。
私は言いました、主に私の背きを告白しようと。
その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。
あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。
大水があふれ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。
あなたは私の隠れが、
苦難から守ってくださる方、
救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。賛美歌21530番を賛美しましょう。
Thank you.
教聖霊による解放と題して八木博史牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取りつかれている女奴隷に出会った。本日の新約聖書使徒言行録16章16節の冒頭に書かれている言葉です。私たちはと書いてある。チームで伝道旅行をしているんです。メンバーはパウロのほかに著者のルカ、16章1節からはテモテが加わっています。さらに本日の箇所で活躍するシラスです。他にも仲間がいたかもしれません。名前が挙がるのはパウロだけであることが多いのですが、実際にはそうではないんです。使徒言行録の伝道旅行は教会としてのチームワークだったのです。祈りの場所に行く途中と書いてあります。祈りの場所とはどういうところか、少し前の6節から読んでみますと分かるんです。この記事はパウロのフィリピにおける伝道の中で起こった出来事について書かれています。パウロは仲間たちと共に小アジアにおける伝道を進めていこうと考えていましたが、イエスの霊がそれを許さなかったと7節に書いてあります。聖霊によって考えていた計画が阻まれたのです。代わりに聖霊はどのような伝道をパウロに示したのか、新しくヨーロッパに踏み込み伝道していくことが示されたんです。パウロと教会の計画になかったことが聖霊によって開始された。それがヨーロッパ伝道であり異邦人伝道でした。ヨーロッパ伝道として最初に踏み入れた地方はマケドニア州のフィリピという町です。フィリピのどこから伝道したか、パウロは小アジアにおいてもユダヤ教の街道に入ってユダヤ教徒たちに伝道しキリスト者に改宗させるという方法を取ってきました。このフィリピンにもユダヤ人が住んでいました。しかしこのフィリピではユダヤ教の街道に入るのではなくて祈りの場所が川岸にあると聞いたのでそこに出かけたのです。川岸の祈りの場所に婦人たちの集まりがありましたので、パウロはこの婦人たちに伝道することにします。パウロの説教に心を開いた人の中にリディアという紫布を商う女性がいた。リディアは小アジアのティアティラという町からこのフィリピに移り住んできた人です。今水曜日に開催している祈祷会ではヨハネの黙示録を連続で読み進めていますけれども、先日ちょうどこのティアティラの町について学んだところです。ティアティラの町は工業や商業が盛んでした。特に紫布という高価な染め物を製造する町でした。私たちの教会の周りも布の製造に関する由来がありますね。調布とか札とか染地などという地名は布を織り染めて製造し朝廷に納めていたところから由来すると聞いています。リディアは紫布の商いを取り仕切っていた女主人でしたから裕福な人であり自宅も大きかったようです。このリディアがパウロに自宅を提供しましてフィリピンにおける伝道の拠点となったのです。16章の最後40節でも
牢を出た二人はリディアの家に行って兄弟たちに会いと書かれています。リディアの家に集う人々は女性だけでなく男性もその時はもう加えられていた。新約聖書の中にフィリピの信徒への手紙という書簡がありますが、フィリピ教会はリディアの家から生まれたのだと考えられているんですね。そのようなフィリピ教会誕生の元になったのが16節に出てくる祈りの場所なんです。パウロは仲間たちとそこに通いながら、集う婦人たちをリディアの家の教会に招いてフィリピ伝道を広げていったのでしょう。ところがそんなパウロたちの後ろからついてきて叫ぶ占いの霊に取りつかれている女奴隷がいました。占いの霊と訳されている言葉は原文では霊ピュトンと書かれています。ピュトンというのはギリシャ神話に出てくる大きな蛇でありまして、アポロンが弓矢で殺して退治するんですが、アポロンはピュトンの死骸を丁寧に葬りました。ピュトンの霊を慰めるとともに、ピュトンを退治したアポロンが記念されるようになって、ピュチア競技会というですね、競技大会も行われるようになります。まあ、こうしてピュトンとアポロンが一つになって記念されるようになったのです。ニシキヘビのことを英語でパイソンと呼びますけれども、その語源となったのがこのピュトンですね。この女奴隷はピュトンの霊によって占いをする占い師でした。女奴隷ですから、それをさせている主人がいるのです。主人たちと書いてありますから、複数の者たちがこの女奴隷に占いをさせて金儲けをしていた。そのくらいにこの女奴隷の占いは人気があったのでしょう。有名な占い師であるこの女奴隷がパウロ一行の後ろについて回り、この人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのですと叫ぶ。まあ、それなら良い宣伝になるからさせておけば良いではないかとも思うんですけれども、そうではない。町の人々にとっては意図高き神とは、ギリシャ神話のゼウスかアポロンのことだと思うでしょう。ピュトンの霊による占い師が宣伝するのですから、なおのことです。パウロたちはその神々の伝道者であると誤解されるでしょう。皆さんに救いの道を述べ伝えているのですとこの女奴隷は叫びますが、この皆さんの中に女奴隷自身は入っていません。ピュトンの霊に従う女奴隷は自分はキリストの救いを受けなくても良いとしているんです。ルカによる福音書の4章において主イエスが街道に入られた時に汚れた霊に取りつかれた男がいて大声で叫びました。ああナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。そう言いました。その時の出来事と重なります。汚れた霊は主イエスを神の聖者だとは言うけれど、同時に自分には構わないでくれとも言うんですね。女奴隷も占いの霊とは言うけれど、実は汚れた霊、つまり悪霊に取りつかれていたのでしょう。悪霊は女奴隷の口を通してパウロ一行のことを宣伝し、何をしようとしていたのでしょうか。パウロたちが伝道する主イエスもギリシャ神話と同じく神々の一人として占いに利用しようとしていたのかもしれない。賛同しているように見せながら実は裏切っているというのが悪霊の常套手段です。 イスカリオテのユダの時のように。女奴隷の占いは主人たちを大いに儲けさせていた。なぜそんなに占いが人気であるのか。占いっていうのは当たるかどうかはさておいて運勢を占います。占いをしてもらうと名前の自覚が悪いとか、住まいの方角が悪いとか、黄色い財布を持てば儲かるといったようなアドバイスをしてくれるんですね。で、それらはすべてその人の外側のことばかりなんです。占い師は決してその人自身の罪については触れません。その人の生き方は変えなくても外側だけを簡単に変えることができることをアドバイスするんです。朝のテレビの情報番組でも、蟹座のあなた、今日は大吉です、ラッキーアイテムは白いハンカチです、獅子座のあなた、ごめんなさい、今日は大凶です、でもチョコレートを食べれば大丈夫です、いってらっしゃいなどと平気で言うんですね。困ったもんです。白いハンカチを持ったりチョコレートを食べたりするくらいは簡単にできます。その方が人々から人気が出るんですね。朝のテレビで、あなたは主なる神に対して背いている罪人です、悔い改めて生き方を変えなさいとは決して言わないんですね。占いっていうのはそういうものです。つまりその人が中心なんです。その人は変わらないで外側だけ簡単に変えればいいと言うんです。悪いのはその人の外側に全部あるんだ、周りの環境が悪くて他の人が悪いんだということにして自分の罪を認めないんです。そのようにして自分が絶対的な存在になり神となる、それは主なる神を遠ざけるための誘惑なんです。悪霊の技は人間に自分こそ偉いのだと思わせて良い気分にさせ、神などいらないと思わせることです。神から人間を遠ざけて滅びに至らせることこそ悪霊の果たすべき目的なんです。この占い師は女奴隷であったということ、人間の主人たちの支配下に置かれ自由を奪われた奴隷であったということとともに、悪霊の支配下で自由を奪われていた奴隷だったのです。この女奴隷だけでなく、悪霊は世の人々も支配下において奴隷としているのではないでしょうか。この女奴隷は世の人々の代表なんです。世の人々は自分が主だと思わされており、好き勝手に生きて神に対して罪を犯す、罪から離れられない、つまり罪の奴隷です。悪霊の支配下に置かれた罪の奴隷なんです。罪の結果である滅びに向かい悪魔の餌食になるばかりの罪の奴隷なのです。本日の旧約聖書サムエル記上16章において、イスラエルの初代王となったサウルは次第に神に従わず自分勝手な行いをするようになっていきました。同時に彼は悪霊に苛まれるようになっていく。王として自分が自由にできるようになればなるほどに、サウルは罪の奴隷になっていったのです。イエス・キリストの名によって命じるこの女から出て行け、パウロがそう告げると悪霊は即座に女奴隷から出て行きました。パウロの力ではなくてイエス・キリストの名による聖霊の力によって解放されたのです。
女奴隷は聖霊によって悪霊の支配から解放されました。もう占いをすることができなくなってしまったんです。それで主人たちを儲けさせることもできなくなった。主人たちはこの女奴隷をどうしたんでしょうか。気になりますね。役立たずとなったために捨てられたのかもしれません。ある説では、女奴隷であった女性はリディアの祈りの集いに加わっていったとも言われています。それは楽しい想像に過ぎませんが、もしそうであるならば、悪霊からも解放され、主人たちからも解放されたということでしょう。設けられなくなった女奴隷の主人たちはパウロとシラスを憎み捕らえて役人たちに引き渡し、この者たちはユダヤ人で私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しておりますと役人たちに告げました。群衆も一緒になって二人を責め立てたとのこと。どうして群衆も一緒になって二人を責め立てるのでしょうか。一つの理由は言うまでもなく、ギリシャの神々に基づく有名な占い師を失ったことです。それだけ女奴隷の人気が高かったんでしょう。それからもう一つの理由は、フィリピの人々のユダヤ人に対する反感によるものでしょう。伝道チームの中にはギリシャ人のルカやユダヤ人とギリシャ人の子であるテモテもいましたが、彼らは対象外だったんです。ユダヤ人であるパウロとシラスへの差別的な反感による攻撃だったとも言える。高官たちは町の有力者と群衆の勢いに押され、取り調べをすることなくパウロとシラスに鞭を打たせ、牢屋の一番奥の真っ暗なところに木の足かせをかけ、鎖でつないでしまいました。二人の衣服を剥ぎ取り何度も鞭で打ったとのことですが、ここで鞭と訳されている言葉はイエス様が打たれた鞭とはちょっと異なるんですね。イエス様が受けられた鞭は皮に釘や鞭などが取り付けられていて、打てば皮膚が裂け肉が飛び散る凄まじいものですけれども、ここでは鞭というよりも棒という強い意味の言葉で書かれてあるんですね。棒で何度も打ち叩かれたということです。いずれにしても、そんな目に遭わされたら体中が痛くて痛くてたまりません。木の足かせというのは、足を広げた状態で広い木材に固定されるものであったと言われています。全く動けず、それだけでも痛くて苦痛を与えるものなんです。そんな状態で昼間でも暗い、おそらく洞窟を用いた先ほど出たですね、映像のような牢屋だったでしょうから、その一番奥に全く光の届かないところで鎖でつながれて入れられた。そのまんま真夜中になるわけですから、もう暗さをすごくここで強調しているわけです。心の暗さでしょう。そうなるはずなんです、普通なら。しかし29節では地震が起こって、その鎖など外れるわけですね。その時になってからですね、明かりを持ってこさせたとこう書いてあるわけですから、それまでは本当に暗い真っ暗だった牢屋に入れられていたんでしょう。普通だったらですね、このままどうなるか、絶望的な暗闇の中に置かれていた。打たれたり足かせの痛みもあり、眠ることもできない。そんな目に遭えば、普通ならば
神様に対して恨み事しか出せないものではないでしょうか。にもかかわらずパウロとシラスは賛美の歌を歌ったというんです。先日礼拝後に楽しく賛美する会が久しぶりに開催されました。略して楽さん、楽しい略称がつけられていますね。確かに皆さん楽しそうに賛美歌を歌っておられました。パウロとシラスも牢屋で楽さんしたのです。声を発して神に祈りました。恨み事を祈ったのではないでしょう。賛美と共に祈ったのですから、賛美の言葉、感謝の言葉を祈ったのでしょう。真っ暗な牢屋の中でこの二人は光の子として輝いていたのです。その賛美と祈りを他の囚人たちも聞き入っていたということ、囚人たちも同じように苦しめられていたんでしょうが、二人の礼拝によって慰められたのです。自由が奪われたパウロとシラス、そして他の囚人たちです。しかしもうすでに彼らは聖霊に満たされ、主イエスへの信仰によって解放されていたのです。伝道だ、絶望からの解放です。聖霊による解放です。私たちもさまざまな苦しみの中に生きていかねばなりませんけれども、しかし主イエスを信じるなら、その苦しみの中でも悲しみ、絶望から解放される、感謝と賛美をすることができる自由が与えられるのです。大地震が起こりました。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまったとのこと。目を覚ました看守は急いで見に行きましたら、牢の戸がすべて開いているのを見て剣を抜き自殺しようとしました。囚人が逃亡したら看守が責任を取らされ処刑されるので、それならもう自殺しようと思ったのです。ところがパウロがそれを止めた。自殺してはいけない、私たちは皆ここにいる、なんということか。パウロとシラスだけではなくて他の囚人もみんな逃げなかったというのです。パウロとシラスはともかく、他の囚人たちはどうして逃げなかったんでしょうか。逃げるよりもパウロとシラスと共にいたかったからではないでしょうか。主イエスを礼拝し続けていたかったからだと思うのです。牢屋にとどまれば殺されるかもしれません。さらに痛めつけられるかもしれません。しかしたとえ痛めつけられても殺されても奪われない自由を感じていたのではないでしょうか。だから誰も逃げなかったのです。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。看守が言いました。なぜ看守はそのように問うたのでしょうか。囚人が逃げなかったのですから、看守はもう救われたのです。しかし看守はそれだけでは救われたとは思わなかったのです。囚人を見張っている自分がどれだけ不自由な囚われ人であったかが分かったのです。自分こそ救われるべきものだと悟ったのです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます、二人は告げました。看守は二人を連れてまず二人の打ち傷を洗ってあげました。そして続いてパウロとシラスから自分を洗ってもらったのです。洗礼によって洗ってもらったのです。罪に汚れていた自分を
洗礼によって洗ってもらった、水とともに聖霊によって洗ってもらったのです。そしてその夜のうちに家族も一緒に洗礼を受けました。こうしてパウロとシラスの伝道は絶望的な試練を通して素晴らしい前進を得ることができたのです。これぞ聖霊の御業、神の御業ですね。私たちも神を賛美しましょう。お祈りをいたします。父なる神様、あなたがもたらしてくださった救いはなんという自由でしょうか。悲しみも苦しみも憎しみからも解放されて自由になることができますこと、素晴らしいことだと思います。悪霊の支配のうちにある私たちをどうか救ってください。聖霊の支配のうちに導いてください。聖霊によって生きておられる主イエスがいつも共にいてくださることを信じさせてください。そして水と聖霊が注がれ洗礼の恵みに預かる方が一人でも多く与えられますように、私たちを用いてください。私たちも洗礼の恵みを振り返り新しい思いで感謝することができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、539番を賛美しましょう。 信仰告白によって信仰告白しましょう。使徒信条は修法の表紙にあります。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能のお父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。次に献金をしていただ、献金に引き続き感謝の祈りをしていただきます。
いたします。天にいらっしゃいます御父上様、今日もこの場に集められて皆様とご一緒に礼拝を持つことができましたことを感謝いたします。しかしまだコロナ禍のために在宅でお祈りを捧げていらっしゃる方、あるいは病床で苦しんでいらっしゃる方を思います。それぞれにその場にあってあなた様の御慰めをお祈りいたしますことに、私たちは今イスラエルで、ごめんなさい、ウクライナで戦っている方々のことを思います。いろいろな理由はあるかと思いますが、ウクライナもともとも、そしてロシアにあっても、平和を願っているともにも、あなたが恩返り身をなさって力を与えてくださいますようにお願いいたします。このささやかな感謝の祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の表紙にございます。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごと地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり。アーメン。唱詠 545B を賛美して、続けて八木宏先生より祝祷をしていただきます。
主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。神の救いの使者として出て行きましょう。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方にあるように。アーメン。
報告をいたします。本日と今週の予定です。今日はこの礼拝後、屋上外壁など修繕工事説明会がございます。礼拝終わってからそのままお座りになっていてください。その後会堂消毒があります。またその後役員による文書発送がございます。祈祷会は6月29日水曜日はお休みです。来週もお休みとなっております。次週の予定、7月3日聖霊降臨節 第5手術礼拝、出席対象者は1月から6月生まれの方と7月生まれの方も誕生日の祝福をしていただきますので、ご出席ください。この日から、2グループ制になります。また来週も礼拝後、屋上外壁など修繕工事説明会がございます。そしてその後教会学校の教師会がございます。その他、広告2022年度第1回臨時教会総会開催について、署名による教会総会を行います。議題は、屋上外壁など修繕工事の件です。説明会が今日と、次週礼拝後にございます。資料は議決権行使書配布、資料議決権行使書配布、本日行います。議決権行使書提出締め切りは7月10日の午前中です。手術礼拝は誕生月別に、2グループに分けて出席を可能とします。都合による変更は可能です。教会以外の方はいつでも出席可能です。7月10日は7月から12月生まれ、7月17日は1月から6月生まれ、7月24日は7月から12月生まれの方です。月報803号が発行されました。ちょっと先生に交代します。
週報に記載していますように、私たちの敬愛する IF さんは